世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
種助ということで、1週間のスケジュールを一緒に組み立てていきましょうということでいきましょう。まずは我々の気になる映画でございます。さあじゃあ岩崎さんお願いします。
僕はですね、気になるというかちょっとビジュアルで興味を持ったんですけど、ボーダー2つの世界という映画がありまして、うん、ちょっとあらすじ説明しますね。醜い容姿のせいで孤独と疎外感を抱える税関職員ティーナには違法なものを持ち込む人間を嗅ぎ分けるという特殊能力があった。ある日彼女は勤務中に奇妙な旅行者ポーレと出会う。ボーレに対して本能的に何かを感じたティーナは彼を自宅に招き、離れを宿泊先として提供する。次第にボーレに惹かれていくティーナだったが、ボーレにはティーナの出生にも関わる大きな秘密があったっていうことで、ちょっとなんかミステリー調でもありながらっていうことなんですけど、うん、これねぜひ検索して写真見てほしいんですけど、ちょっとね、うん、不思議なというかちょっと怖い感じもありつつみたいな写真、ポスターのイメージで、うん、惹かれるものがあって、で一応これが、まあ、僕の家で200歳の少女というね、まあ、ヴァンパイアものの傑作と呼ばれる作品の原作の方が自分で共同脚本をしてるっていうことなので、うん、ちょっといろんな側面で、カンヌ国際映画祭ある視点部門でグランプリも受賞している作品ですね、はい、ということでちょっと内容的にも興味があるけど、多分そんなに大きな規模では公開しない映画なので、ちょっとチェックしてみてください。
はい、池田はですね、
うん、
気になるというか、
うん、
見ないかもしれないんですけど、
はい、
最高の人生の見つけ方というですね、
うん、
ジャック・ニコルソンとモーガン・フリーマンが共演したロブ・ライナー監督の作品の、まあ、原案を、吉永小百合と天海祐希が、出演する形でリメイクしたというですね、この映画がちょっと気になるっていう、うん、監督は
まあ、いろんな意味でですよね、
うんうん、そうそう、いろんな意味で監督はジョゼと虎と魚たちの
井上石井さん、
はい、はい、ということで、で、まあ、僕この作品見てますけど、まあ、ちょっとやっぱりなんていうのかな、もちろんそのマニアが喜ぶ映画かと言われればそうではないんですけど、まあ、モーガン・フリーマンとかジャック・ニコルソンの魅力がやっぱこう出まくっちゃうところもあったり、
うん、
あと、確か俺の記憶だとなんかスカイダイビングとかするシーンとかあったかな、
はいはいはい、予告編でやってましたね、
うん、そうだからなんかそのまあやっぱこうシンプルなテーマとして人生をどう生き抜くかってことについて、まあ、うん、ハリウッドの映画だと割とこうすんなり聞けるみたいな、そういう気持ちで見れたんだけど、元がね、
うん、
じゃあ今回どうかっていう、うん、その日本人がこういうテーマを、まあ、しかも、まあ、実質リメイクと言われてもしょうがないような状況の中で、
うん、
で、まあね、吉永小百合と天海祐希っていうさ、このキャスティングとかだから、また身近じゃん、そのモーガン・フリーマンじゃないっていうの
がさ、そうですね、
すごくうむむって思う気持ちもありつつ、
うん、
どうやってこの映画をね成り立たせているだろうかみたいな、
うん、
っていうのがちょっと気になってます。だから映画を見ないと話しづらいんだけど、でも単純にこれね、まずこのメニューに載ってたらこれ選ぶかって言ったら選ばないよなみたいな、
うん、
でも
そう
ですね、ほらね、そのだんだんさ国際的なコンテンツにやっぱり映画もなんなきゃいけないとかっていう時に、
うん、
そのまあ、当然向こうのリメイクもあるし逆もあったりするわけですけど、
うん、
こういうものが成り立った方が本当はいいなと思わないですか、なんか、
うんうんうんうん、
映画としてこういうでっかい、うん、別に小さいけどでかい物語をちゃんと普通に作れる人たちがいるからマイナーな映画も作れると思うんですけど、
うんうん、
なんかこういうのつい小バカにしちゃう感じとかがなんか心の中にあって、うんうん、うんって思うんですけど、っていうね、そういう一鎖見なくても話せるっていうのがあって ちょっと気になってるところですけど、ただ演者はすごいですよ。なんか満島ひかるとかムロツヨシとか、なんかまあ割とこうね、あの気になる人たちも、まあ桃色クローバー Z が出てますんで、
桃色クローバー Z はそうです、あのアイドルのライブを見に行くんですよ、あの二人で。
ああまあでもなんか劇中見ると絡みがあるのかしらね、ないのかしらね。
あるみたいですよ。なんか予告編で出てきましたよ、はい、そういうシーン。
そうそう、だからなんかね、なんか不思議な気持ちなんですけど、ちょっとそういうことを言いたかったっていう、うん、以上です。さあではイベント
も見ないですね。見るんですか？見るんですか？
わかんない。ちょっとどうだろうね。金券ショップを巡ってみようかな。それではイベントですが、さあ、はいはい、まあいろいろイベント結構多くて、ちょっと今回は、サイトのブログの方にね、いくつかリンクを載せたいと思うんですけども、その中で特にこれはというところで紹介したいのが、
はい、
ちょっとねフォーマルな感じかなと思うんですけども、あのマガジンコー、あの後悔のコーですね、マガジンコーっていう、はいはい、まあウェブサイトがあるんですけど、まあ、それが創刊10周年だそうで、
うん、
でそれの活動から、まあ、考えたこととか本と出版の未来について、まあ編集者発行人の人が語るというイベントがありまして、
うん、もう申し込んでますよ僕これ。
あ、そうですか、
うん、
これ岩崎さんどういうことで気になりましたこのイベント。
もともと中本さんの活動自体に興味があって、うん、でかつこの方はもともと出版というか紙の方をメインでやってらっしゃいつつ、うんうん、マガジンをこう展開していった方なので、かつずっと続けていらっしゃる方なので、なかなかそういうのってないんですよ他でも、うんうん、まあ、大手出版社とかだったらねまた別なのかもしれないですけど、そういう意味で稀有な話が聞けるのではないかなっていう、まあ、自分自身がやりたいところの方向性に近いっていうのもありますし、
うんうん、まあ、なんか僕はあの結構電子書籍みたいなものとか、その出版っていう考え方みたいなものがこのインターネット世界にこうどうやってこう存在しうるかみたいなことのテーマ付けがとても気になっていたので、まあなんかその辺がこう追いかけてきた人の言葉っていうのはやっぱちょっと歴史的な背景もちゃんと踏まえていらっしゃるのかなと思うこともあるので、ちょっと気になるなというところでこちらをご紹介しました。
うん、
はい、では岩崎さんお願いします。
僕前にも紹介したんですけど、まあ、全感覚祭っていう、フェス、音楽フェスが、10月12日土曜日に開催されます、前も、紹介した通り、下山というね、バンド、いろんな意味で、まあ、話題になってるドキュメンタリー映画が公開されたりとか、うん、結構まあライブ中のねこの MC のそのメッセージ性の強さ、あとマヒトゥザピーポーさんっていう方が、ボーカルの方が発する言葉の強さ、彼は、小説もね去年書きました、エッセイか小説かな、まあそこの小説通常的なところだと思うんですけど、その本も出されたりとかしている方で、それがその方々が、まあ、去年に続きかな、一昨年かな、2回目か3回目だと思うんですけど、入場無料、完全無料で、行われる音楽フェスにもかかわらずいらっしゃるミュージシャンの方はすごい第一線の方々、ライブをやったらソールドアウトみたいな方も何人か何組か集まったりするような音楽ライブをやる、さらに今年はフードフリーという形で、うん、基本的にはお金を払わないでも現地のフェス会場での食べ物が食べれるみたいなことを試みとしてやったりするので、まあ、ついこの間大阪じゃない関西堺市かでもやったんですけど、ちょっとね、まあ、そこでは軽い事故というか、直接そのフェスには関係してないんだけど、フェスの会場の近くでやってる飲食店で食中毒が起きちゃって、ちょっと話題にはなって、でもまあフェスの運営自体には問題ないっていう保健所の箔というかね、あれが押されたので全然問題ないんですけど、
うん、
まあそこら辺もさらにまあ多分意識高くして行われるであろう、千葉県の印西市鎌刈っていうのかな、ちょっとまあ 般的には馴染みのない場所だと思うんですけど、わざわざ多分そこに行って、その場所の空気に触れる価値があるフェスだと思いますので、
うん、
で、まあ、お金自体は払わなくてもいいんですけど、払ってもいい。だからその価格設定をフリーにしているっていう意味合いで、うん、満足したらば1000円でも2000円でも1万円でも置いていけばいいし、それがなかったら払わないでもいいしという価格設定らしい。それは、まあ、幅広い人というかね、誰でも参加できるようにっていう工夫だと思いますので、それをしたチャレンジも含めて僕はこのフェスを楽しみにしたいなと思ってます。雨が降らなきゃいいなって思ってます。
はい、
はい、
さあそして最後に、ちょっと展示をねいくつか紹介しましょう。まあチャラッと気になったのが創刊65周年記念仲良し展、あの漫画の仲良しですね、乙女には恋と夢、うん、過去ファンタジーが必要だ星マークということで、これ弥生美術館でありますのでちょっと気になりますよね、うん、でその流れで、まあ小松左京展 D 計画というですね、世界文学館で行われますけども、ちょっと小松左京の描いたこう、未来世界がね結構現実のものになっていたりとかね、結構示唆するって話も、いろいろ紹介されたりもしているんで、これも気になるなという中で、これ岩崎さん気になってらっしゃるんじゃないですかね、企画展地域の編集ローカルメディアのコミュニケーションデザインということで、
うんうんうん、
これ場所がですね横浜にある、
うん、
新聞日本新聞博物館っていうところで、
ね、そんなのあるんですよね、
やるそうなんです。まあね、12月の22日まで結構、まあ、先までやりますけども、ちょっと読みましょう。ローカルメディアの役割は地域の人と人をつないだり、観光客や移住者を外から呼び込んだりと様々、まあ、本店ではそんなローカルメディアが仕掛けるコミュニケーションの仕掛けにフォーカス、7つのエリアと横浜にちなんだ特設エリアを設け、厳選されたメディアと日本の新聞社の新しい取り組みや地道な活動を紹介します。実際に手に取り座ってゆっくり読めるというのも嬉しいということで、まああのね、インターネット社会ですからどんな情報にも大体アクセスできるっていうような世の中ですけども、でもまあ地域の情報ってなかなかこう目に触れたり、まあやっぱ編集ですよね、その自分用に提供されることがなかなかないっていう中で、まあ、あえてここで一度に返して見れるというのはちょっと面白い試みかなと思ったりもしますので、まあ、なかなかね自分用じゃないっていうことをどういうふうに理解するのか、そして自分とのつながる観点を、まあ、観光っていうね観点はあると思うんですけど、それ以外でじゃあ自分がこの地域の人だったらどうなのかなとか、そういう想定をしながら楽しむのも面白いんじゃないかなというふうに思ったりもします、うん、ちなみに一つ目のテーマ新しい視点の流通ってなんかね載ってたりしますね。はい、ちょっと気になるところなので岩崎さんこれ行きます、
うん、行こうかなと思って、ちょっとね横浜が遠いのでどのタイミングで行こうかななんてことを考えてます、う
ん、なんかね、ついででね、行けるといいかもしれませんね。
うん、
はい、ということで、他にもね、いくつかイベントをご紹介してますので、ブログなどもご覧いただければと思います。
はい。
はい、ということで、種助は以上。お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。